まず、証文の1はですね、これは、茶器を A が B から預かってたわけですよね。で、それを、B の承諾なしに事故のものとして C に質入れしたという、そういう状況ですね。で、この場合に、C は質権を行使することができるかということです。で、まず、現在 C が茶器を所持しているという場合は、これは、いわゆる即時処分の問題ですよね。はい。質権も一応即時処分の対象になると言われてますね。で、次に、質権の設定後に A の懇願を受けて、C がこの茶器を A に引け出して、現在 A がこれを所持していると。これは、私物を任意に返還した場合の処理ですね。で、対抗力が消滅するのか、効力が消滅するのかということですね。はい。で、判例は対抗力が消滅するにとどまって、効力は消滅しないという見解なので、なので、この場合には私権実行できて、100万円の弁済を受けることができるということでいいと思いますね。で、次に、証文の3ですけど、これは、もうすでに B の元に戻っちゃってますんで、なので第三者ですから対抗力ないのでダメということになります。本当に典型的ですね。で、次に、2ですけども、今度はですね、A が B に貸し付けた50万円の貸金債権の担保のために A から B にし、B から A に質入れされましたと。要するに転質ですよね。承諾なしにって書いてありますから、これ責任転質ですね。はい。で、そこで質権の実行によって100万円の貸金債権の弁済を、受けることができるかということですね。はい。で、貸金債権の弁済を受けることができるかということなんですけれども、これね、一応、いわゆる、質権の転質のですね、法的性質の、ね、問題になりますよね。で、質物質入れ説はどうなるのかっていうと、現質物が把握した担保価値に質権を設定すると。だからその金額を超えて権利を設定することはできないということですね。はい。で、それからですね、現質権者の権利を害することはできないので、結局、弁済期が到来するまで転質権を実行することはできないということになります。ただ、結局ね、共同質入れ説、債権質権の共同質入れ説に立っても、結論は変わらないですね。結論は変わらないです。なので、別にそんなに書く実益あるのかって言われると、どうなのかなって気がしますけどね。差が出てくるのは、いわゆる私物私有説と共同私有説で差が出てくるのは、債権に対してその質権を実行できるかどうか。共同私有説の場合には、非担保債権を質入れすることになるので、なので、非担保債権も一応質の対象になるんだよね。だから、非担保債権を実行するってことは一応できるんですね。非担保債権に対してその質権を実行することでできるんですよね。そこぐらいですよね。あとはそんなに違いはないということになるので、なので、別にここは書かなくてもいいのかなって気もするけどね。はい。で、あとちなみに、質権を即時取得した場合は、100万円の弁済を受けるということは可能ですね。はい。というあたりを書いてくれれば OK です。じゃあ、ちょっと模範答案ね、見ていきたいなと思うんですけども、ですね、まず、証文1ですね。で、括弧1ですけど、ここはもうね、即時処句を書いてくれればいいと思います。で、善意なのかどうなのかっていうのはちょっとわからない。主観的事情書いてないんでね、ここはもう当てはめはもう適当でいいと思いますね。はい。善意無価値の場合は、とかっていうふうにね、いいと思いますね。で、次はですね、証文2ですけど、ここはね、効力がどうなるのかっていう話ですよね。で、その効力については、これは存続するけれども、対抗力は消えるという、そういう見解。これが判例ですね。で、それだからこそ3のところで、もう第三者に渡ってしまったら、質権を対抗することはできないという、そういうことになります。で、それからですね、次に、証文2ですけれども、責任転質ですよね。で、責任転質の法的性質については、さっきも言いましたけど、結局ね、あんまり理論実績がないんですよね。なので、その債権、質権、共同質入れ説じゃなくて、私物質入れ説に立ったとしても、結局ね、その50万円の範囲で、しかもその非担保債権のね、その弁済期が到来した後ですね。要するに今回でいくと、B の A に対する債務ですよね。の弁済期が到来した後じゃないと実行できないっていうのは変わらないんですよね。はい。ただ、その質権を即時取得した場合はね、100万の限度で、100万円の弁済を求めることはできますけど、そうじゃない限りは、あくまでも A が把握しているその担保価値しか質入れできないので、なので、50万の範囲でしか弁済を求めることができないということになりますね。 はい、まあ、あと一番最後に書いたのは、A の B に対する減債権ですね。これを目的として試験を行使するということでできません。ここは差は出てきますよね。ここは差は出てきます、ね、あの共同指定説は減債権も指定することになるので、なので減債権を目的として試験を行使することもできるんですよね。はい、ということでした。まあそんなに知らない、この問題は別にできなくてもいいのかなと思いますけどね。もう試験ってほとんど出てこないんで、なのでまあ実際試験上はそんなにね重要性ないから、まあ、できなくてもいいかなって気がするけど、まあこの問題ぐらいはね逆に言うと覚えておくと、まあ、もし万が一出ちゃった時の保険ぐらいになるのかなって気がしますけどね。はい、じゃあ一旦チャプター切りましょう。